おはようございます。今朝もご一緒に神様を礼拝することができること、そして御言葉に耳を傾けることができること、心から感謝をします。一言お祈りを捧げてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたが私たち一人一人を本当に愛してくださって、主をこのところに導いてくださったこと、先週一週間も弱い私たちを導いてくださり、今このところにこのように座わせてくださったことを覚えてありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの御言葉を通してあなたの御心を深く知ることができますように。主よ、神様、また今私たちの置かれているこの日本を、この世界を、主はあなたが憐れんでくださいますように、一人一人の上にあなたの祝福を添いでくださり、特に病の方、弱さを抱えておられる方に、主はあなたの力を、あなたの癒しをお与えくださいますように、また戦争のあるところに、主はあなたの平和をお与えくださいますように、お願いをいたします。すべてをあなたにお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今日は、イエス様がゲッセマネというところで、祈られた時のことについて学びます。ゲッセマネという言葉を聞いたことがあるでしょうか。それは場所の名前、イエス様が十字架に向かわれる前に深く祈られた場所のことです。このゲッセマネでの祈りの中に、私たちが学ぶことのできる大切なことがたくさんあります。今日はイエス様がどのような思いで祈られたか、またその祈りから私たちがどのようなことを学ぶことができるか、そのことをご一緒に考えていきたいと思います。今日の場面はこのような言葉で始まります。36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。このゲッセマネというのは、オリーブ山の西の斜面にある場所です。オリーブ山とは、イエス様が直前にオリーブ山の説教をされた丘のことであり、また最後の晩餐を終えた後、イエス様と弟子たちが登っていった場所でもあります。ですから、またこのゲッセマネという言葉には、オリーブを絞る場所という意味もあるようです。ですからここはおそらくオリーブの木がたくさんある、そのような園だったと思われます。最初の人アダムはエデンの園においてとんでもない失敗をしてしまいました。でも神の子なるイエス様はゲッセマネの園で完全に神様の御心に従われたのです。ではイエス様はゲッセマネに誰を連れて行かれたでしょうか。37節にそのことが書いてあります。37節、ペトロとゼベダイの子2人と伴われたが、苦しみ悩み始められた。イエス様は弟子たちの中から特にペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を選んで連れて行かれました。マタイによる福音書の17章でもこの三人だけが選ばれ、山の上でイエス様の姿が変わり、神様の栄光が表されるという素晴らしい出来事を目撃しました。その時、これは私の愛する子という父なる神様の御声が天からしました。ですから今度は、同じイエス様が人としての弱さを持ち、十字架の重みに押しつぶされるその姿を、イエス様はこの三人に証人として見せようとされたのかもしれません。マタイの17章では、天からの声がはっきりと聞こえました。でもここではどうでしょうか。イエス様が父よ、父よと、私の父よと、苦しみの中で一生懸命祈られたにもかかわらず、天からの答えの声はありませんでした。あの時、 これは私の愛することをはっきり語ってくださった父なる神様の御声は、なぜここでは聞こえなかったのでしょうか。神様はなぜここで沈黙を貫いておられるのでしょうか。イエス様は弟子たちに言います。38節。そして彼らに言われた。私は死ぬほど苦しい。ここを離れず、私と共に 目を覚ましていなさい。イエス様は祈られるためにゲッセマネの園に、父なる神様の身元に行かれました。そしてイエス様はこう祈られます。39節。少し先に進んでうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままに。私たちがこのイエス様の祈りから学ぶことができることは何でしょうか。それはまず、イエス様がゲッセマネで苦しみもだえ涙を流しながら祈り続けられたように、私たちも自分が試練や誘惑に直面するときに、神様の前に進み出て祈ることができるし、祈るべきなのだということです。イエス様は言われました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと。イエス様の正直な思いです。イエス様が自分の願いを正直に神様に訴えたとするなら、私たちもそれに倣って自分の心の奥にある願いや苦しみを遠慮せずに、包み隠さずに、そのまま神様の前に祈ってよいということです。イエス様は生きる中で私たちと同じようにあらゆる試練に遭われ、あらゆる誘惑を受けられました。ですからイエス様は私たちの弱さを知っておられ、私たちの弱さを思いやることができるのです。そしてイエス様はご自身が試みに遭われたからこそ、今試みに遭っている人一人一人を助けることがおできになるのです。 NT ライトという人が次のように言っています。私たちの人生の中で足元が崩れていくような体験をするとき、私たちはゲッセマネに行くべきですと。私たちがそこに行くとき、世界の主であるお方が、今すべての権威を持っておられるお方が、もうすでに私たちの前を通ってくださったということを知るのですと。私たちもいつも神様の前に進み出るものとならせていただきたいと思います。いつも神様の前に出て、自分の願いを包み隠さず正直に神様に訴えていくものとならせていただきましょう。でも考えてみると、イエス様は神様です。神様が人となられたお方、そのようなお方が祈るということ自体が不思議なことではないでしょうか。神の子なるイエス様、神であられるイエス様がどうして祈る必要があるでしょうか。でもイエス様は神様であられると同時に人間でもありました。イエス様はここでとても弱く、また助けを必要としておられました。だから父なる神様に必死になって祈ったのです。私たちには理解しにくいかもしれません。なぜならイエス様は宗教指導者たちに立ち向かい、自分について大胆に語り、病人を癒し、群衆に食べ物を与え、悪霊を追い出し、死人をよみがえらせ、力ある教えをされたからです。そのような強く見えるお方が、今ここではとても弱々しい人として描かれています。そうです、イエス様は 弱さを抱えた一人の人間であられました。イエス様は神であると同時にまた完全な人でもあったのです。これはとても大切なことです。もしイエス様が人間で本当に人間でなかったとするなら、私たちの罪の代わりとなって父なる神様の前で人間を代表することはできませんでした。イエス様は一人の人間として世界の人類の罪を負って死んでくださいました。イエス様が人間であられるということは、私たちの救いにとっても欠かせないことであるのです。またこのイエス様の祈りから私たちはさらに多くのことを学ぶことができます。まずイエス様はここで顔を地に伏せて祈られました。ここに現れているのは神様に従っていく姿勢です。ヘブライ人への手紙5章7節8節にも、イエス様が神様を恐れたためにその祈りが聞き入れられたこと、そしてイエス様が苦しみによって従うことを学ばれたことが書かれています。祈りに必要なのは神様を恐れ敬い、神様に従っていくその姿勢です。次に祈りの言葉です。イエス様の祈りは父よという言葉で始まります。もともとは私の父よという言葉です。そしてイエス様は祈られます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく御心のままにと。イエス様は神様のご計画を疑ったり、なぜ私がこのような目に遭わなければならないのですかとはおっしゃいませんでした。自分の思いを打ち明けつつも、最後にはただ弟子たちに教えた主の祈りにあるように、あなたの御心がなりますようにと祈られたのです。イエス様は深い悲しみ、想像を絶するほどの苦しみの中で祈られました。イエス様はその中で父なる神様のもとに進み出て、自分の願いを正直に神様に訴えました。しかしそれで終わりではありませんでした。たとえ自分の願ったことが神様に聞き入れられなかったとしても、不満を言わずに神様の御心を素直に受け入れていくことを選んだのです。私たちもそのイエス様に倣って、そのような祈りを、神様の御心がなるようにと祈る、その祈りを捧げたいと思います。熱心に祈られたイエス様とは対照的に、弟子たちはほんの短い間でさえも集中して祈ることができませんでした。40節41節を読みします。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのように一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は流行っても肉体は弱い。ここには4人の祈り手が集まっていました。しかし実際に祈ったのはイエス様だけでした。確かにその時は夜遅かったですし、弟子たちは心も体も疲れ切っていました。でもイエス様はここではっきり、ここに残って私と一緒に目を覚ましていなさいと命じておられました。目を覚ましていなさいとは、眠らずに祈りなさいということです。しかし弟子たちはそのイエス様のご命令を少しの間さえも守ることができませんでした。そしてイエス様はここで弟子たちをたしなめた後に、目を覚まして祈ることの大切さを教えてくださいました。誘惑に打ち勝つための力がたゆむことのない祈りであるというのです。私たちは弱いですが、 しかし祈りを通して神様が力を与えてくださるというのです。しかしさらに私たちが今日覚えたいことは、イエス様はここで弟子たちにただ祈りについて教えようとされただけではなかったということです。イエス様は実際にこの3人の弟子からの支えと慰めとを求めておられました。これは驚くべきことではないでしょうか。弟子たちは弱く未熟で失敗ばかりを重ね、イエス様の思いを全く理解できないことも多くありました。でもイエス様はそんな彼らの祈りを必要とされたのです。神の子であられるイエス様が罪人であられる弱さばかりの失敗ばかりの弟子たちからの励ましを求められたのです。神であられまた人であられるイエス様は、人は一人でいるのはよくないということをよく知っておられました。ですからイエス様は自分の深い悲しみを自分のうちに留めておくことなく、弟子たちに心を開いて打ち明けたのです。私の心は死ぬほど悲しいと、ただ全能なる神の子としてではなく、一人の人間として死と苦しみに直面している弱い人間として、どうかそばにいて祈ってほしいと弟子たちに願われたのです。イエス様でさえそのような祈りの交わりを必要とされたのなら、私たちにはなおさらのことではないでしょうか。私たちは時に教会など必要ないと考えます。心の中で信じていればそれでよいのだと、自分一人でも十分に信仰を持っていくことができるとそのように考えます。しかし私たちは決して一人では生きていくことはできません。お互いの支えを励ましを、そして何よりも祈りを必要としています。とにかく祈る私たちとなりましょう。お互いの弱さを、苦しみを、痛みを分かち合い、お互いのために祈りましょう。そのように私たちが苦しみを共にし、祈りを共にしていくとき、私たちはその祈りが聞かれた喜びをも共にすることができるのです。最後に、杯とは何かということについて考えたいと思います。杯という言葉は39節にはっきりと出てきます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままに。42節では少し言い方を変えて、イエス様はこう言われます。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、御心が行われますように。この杯とは、イエス様が受けなければならなかった恐ろしい苦しみと死を意味しています。イエス様は十字架で死ななければならないことを知っておられました。そしてそのことに大きな恐れを感じていました。でもイエス様がここで単に死ぬことが怖かっただけであるとするなら、辻褄が合いません。イエス様の、なぜならイエス様の弟子たちは、聖書の時代から今に至るまで、死ぬことも恐れずに信仰を貫き、殉教してきたからです。イエス様は彼らよりも信仰が弱かったということでしょうか。このことを考えるヒントになるのが、イエス様が十字架の上で言われた言葉です。マタイの27章46節にはこう書かれています。 3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。ここからわかることは、イエス様がゲッセマネで最も恐れていたことは、神様が沈黙されるということ、そしてその愛する父なる神様との関係が引き裂かれてしまうということであったということです。でもどうして神様が沈黙されるのでしょうか。愛する一人子イエス様に対して口を閉ざされるのでしょうか。どうして父なる神様と御子なるイエス様との間に断絶が生じなければならないのでしょうか。それはひとえに私たちの罪を許すためでした。私たちは清い神様の前に罪深い存在です。ですから私たちはそのままでは神様の栄光を受けることができず、清い神様と交わることもできません。むしろ私たちは自分たちの犯した罪のゆえに裁きを受けて叱るべき、そのような存在であるのです。そんな私たちの罪が許されるただ一つの方法、それは一人子イエス様が私たちの罪を引き受け、神の裁きをその身に受けること、それだけでした。そのためにイエス様は父なる神様との断絶という言葉に表せないほど深い苦しみ、人類が味わったことのない苦しみをイエス様はその身に受け、その苦しみを味わってくださったのです。実はこの杯というのは旧約聖書においては神様の怒りを表す言葉です。普通なら大きな罪を犯した国々がその杯を飲むことになります。しかしここでは全く罪の犯したことのない清いイエス様が全世界の人々のためにその杯をお飲みになるのです。イエス様はなぜこんなにも悲しみ苦しみ長い間叫びながら祈られたのでしょうか。なぜ死ぬために世に来られたお方がその死をこれほどまでに恐れられたのでしょうか。それは世界中の罪の重さがこのイエス様の心にのしかかっていたからではないでしょうか。完全に罪のないイエス様が全人類の罪を背負うことの苦しみ、それがどれほど大きな苦しみであるのか、私たちには想像できません。イエス様はその私たちの罪のために引き渡され、私たちが受けるべき呪いを受けてくださったのです。有名な説教者スポルジョンはこう言いました。神の民に下る裁きのすべてが一つの杯に注がれた。その杯を人間の唇が味わうことは許されない。しかしイエス様はそれを唇に当てられ、あまりに苦くて思わずこの杯を過ぎ去らせてくださいと願われた。それでも人々への愛と父への従順のためにその杯を両手で取り、一息に飲み干されたのだ。45節、46節をお読みします。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、時が近づいた。人の子は罪人たちの手に渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。長い祈りの末にイエス様はその杯をついに飲まれました。イエス様は言われました。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきたと。ここでイエス様はご自分を人の子と呼ばれました。 この人の子という読み名は十字架に近づくほどにイエス様がよく用いられたご自分の名前です。人の子という言葉を聞くと人間の子供という意味かなと思うかもしれません。しかしここでは単にそういう意味ではありません。人の子とは旧約聖書のダニエル書に出てくる特別な存在のことを表します。ここでの人のことは雲に乗って天から来られる王であり永遠の国を持っておられ全能の神様の前に立つ存在として描かれています。つまりイエス様はここでご自分がただの人間ではなく旧約聖書に予言されているその人の子であるのだと示されたのです。イエス様は杯を飲まれました。人の子がそれをお飲みになったのです。そしてイエス様はご自身の言葉によってご自身が神の子であることをはっきりとお示しになりました。そしてまた父よと私の父よと祈られたことによって神様との特別な他にはない親しい関係を示されたのです。イエス様は私たちには私たちの父よと祈るように教えてくださいましたがご自身は私の父よと祈られました。マタイの福音書では53回もイエス様が神様のことを父と呼んでおられます。イエス様はまさに神の子であられるのです。人の子であり神の子であられるイエス様がこの杯を飲んでくださった、この素晴らしい出来事に対して私たちはどう応答すべきでしょうか。それはただこの神様の素晴らしい御業を褒めたたえることです。イエス様に栄光と誉れを捧げ心から崇めることです。茨の冠をかぶられたイエス様に栄の冠を捧げることです。そしてイエス様の背負われた十字架を私も背負って生きていくことです。イエス様はそのような私たちの心からの礼拝を私たちの心からの従順を喜んでくださるからです。祈ります。愛する天のお父様、イエス様の祈りの姿から主はまた私たちの祈りについて多くのことを教えてくださりありがとうございます。あなたを恐れあなたの前に膝をかがめて祈ること、すべてを知っておられるあなたの前に私たちの正直な思いを打ち明けること、でも最後はあなたの御心がなされることを求めあなたの御心に従うこと、また自分の弱さを祈りの課題を互いに分かち合い互いに祈り合い励まし合うこと、さまざまなことを教えてくださってありがとうございます。主をどうぞ私たちも祈るものとしてくださいますように、祈ることしかできないではなく主を本当にこの祈りを私たちの最優先の課題として、主を今週一週間もあなたの前によく祈っていくことができますように、そしてあなたからその祈りの答えをいただいて主はあなたを心から賛美することができますように、そしてまた何よりもイエス様父なる神様の御心に従い私たちのために救いをなしてくださったそのイエス様の従順を私たちが覚えることができますように、そのあなたの御業のゆえに心から賛美を捧げまたそのあなたにお従いしていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。